お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所6章6節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所6章の学びをしていますが、6章の6節。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。マギー博士は、御箇所6章の6節から8節に出てくる4つの質問の2つ目の質問について次のように述べています。イスラエルの民の2つ目の質問は、全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうかという質問です。神様は彼らに生贄を命じられました。神様はレビ記の最初の部分の中で、神様に近づくために彼らが捧げるべき5つの捧げ物を彼らに示されました。そこで彼らは質問したのです。ただ宗教の形式だけを通ることで十分なのだろうか。私たち人間の考えはいつでも神様のために何かしないといけない。神様は私が何かをすることを望んでおられるというような退化した考えです。このような考えはおそらく人間の心の傲慢を他の何よりも明らかにしていると思います。私たち人間はプライドを持ち、神様のために絶えず何かができる、何かをしたいのです。自分たちが気前よくし、贈り物を贈るときには、心の内側がとても温かく感じられます。ですから、教会に属していてもまだ救われていない人たちは次のように言うのです。私は教会に行っています。事実、私は教会のメンバーです。私は教会に気前よく献金をしています。彼らが何かをしてくださいと頼むときには、私はそのことをします。私は教養のある人間です。歩き回って人々の頭を殴って回るようなことはしません。私は他の人からとても良いやつだと思われていますよ。誰もが私のことを気に入っています。一体全体神様は私に何を求めておられるんでしょうか。何か他のことをしなければならないんでしょうか。私は絶えず何かしなければならないのではないかと感じるんですよ。ご覧のように私たち人間は物事を逆に考えやすいのです。私たちは一般的に救われるためには何をしなければならないのでしょうかと尋ねます。それと同じように当時の人々は主イエスのところに来て次のように尋ねました。ヨハネ6章の28節。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。しかし主イエスは彼らに次のように言われました。29節。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。主は使徒の働き16章の31節で、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言っておられたのです。神様があなたに求められる技はただ一つ、信じることです。信仰は 技とはちょうど反対のことです。救いに至る信仰は技を生み出しますが、確かに救いがそこから生じることはありません。あなたの技は、あなたの救いとは何の関わりもありません。これがイスラエルの子らの第二の質問でした。そしてそれは私たち普通の人間が問うところの一般的な質問だったのです。さて、人々は三つ目の質問をします。御箇所に戻りますが、六章の七節。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうかと書かれています。これは本当に気前の良いことです。言い換えれば彼らは次のように呟いているのです。神様のために私たちが十分なことをしていないからだろうか。神様を喜ばせようとするためには、もっと多くのことを神様のためにしなければならないのだろうか。今日でも同じような質問が出されるのを耳にします。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前に私と共にテネシー州ナッシュビルの YMCA の会員であった金持ちの人と一緒に私はよくバレーボールをやりました。あれはクリスマス時期の近くでした。彼は私に次のように言ったのです。あなたに私の宗教を知ってもらいたい。私は気前よくすることが大切だと信じているんだ。毎年クリスマスには自分の従業員にはボーナスを与える。そしてこの理由、あの理由、また別の理由のために献金をする。自分の教会にも献金をする。さあ、神様は私に対して他に何を求めておられるんだろうか。言い換えれば、私は人よりも余計にやっている。主に関する限り、私は多くのものを捧げている。このすべてのことをやっているのだから、主はこれ以上私に何を求められるというのだろうということなのです。つまりこのような質問は、私たちは自分たちのすることにとても気前よくする必要があるのかという質問です。それが私たちの問題なのでしょうか。例えば多くの人たちは次のように表現します。まあきっと私は十分にはやっていないということでしょうね。私は神様と正しい関係にいるという感じがしないんですよ。むしろ十分にやっていないような気がします。こういう人たちはおそらく誠実な人たちだと思います。でも教会のメンバーであっても彼らは救われてはいないので、自分たちがしていることよりももう少し余計に何かをする必要があると感じるのです。このような一連の考えに、リベラル主義の牧師たちはせっせと働きかけることができます。彼らはさらに心理学的なアプローチを使って次のように言うのです。さあ、ここを見てみなさい。あなた方は十分なことをしていないのですよ。そして人はもう少しポケットの深いところに手を突っ込みます。特にもし彼が金持ちならなおさらのことです。そしてその人は言います。私はもう少し余計に捧げましょう。神様は死ぬほど喜ばれるでしょう。いや、神様は確かに私のことを喜んでくださるに違いない。さて、イスラエルの人々が尋ねようとしている四つ目の質問は、限界にまで行きます。ここには、私の長子を捧げるべきだろうか、私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか、と書かれています。これはこの人々にとって、とても意味深い質問でした。なぜなら彼らは、モレクや バール礼拝の中で瞳悟空を行う一教徒たちに囲まれていたからです。神様に選ばれたイスラエル人たちでさえもこの方向に向いてしまった例がいくつかありました。南王国で最も不信心な王たちの中の二人、アハズとマナセは瞳悟空を行うことにふけりました。この二人の不信心な男たちは自分自身の子供たちを全焼の生贄として捧げました。でも神様はそんなことを求めておられるのでしょうか。ここではっきりさせておきたいのですが、神様は一度もこの人々に子供を瞳悟空に捧げるようにと求められたことはありませんでした。神様は確かにそれが牛であっても羊であってもお牛であっても、また彼らの息子であっても、彼らに生まれたすべてのものの男子の遺言を神様に差し上げることを要求されました。でも神様は瞳悟空を要求されているのではないことを彼らにとてもはっきり示されました。聖書の中にはこのことに関する多くの箇所があります。民数記の18章の中で神様は人々に特定の規定をお与えになり、彼らに主が何を求めておられるかを語られました。そこには次のように書かれています。民数記18章の15節。人でも獣でも、すべての肉なるものの最初に生まれるもので、主に捧げられるものは皆、あなたのものとなる。ただし人の遺語は必ずあがなわなければならない。また汚れた獣の遺語もあがなわなければならない。ご覧のように神様は遺語をご自分のものであると言われました。神様は男子の遺語はご自分のものであると要求されましたが、あがない金である銀がその遺語のために支払われました。言い換えれば、神様は瞳悟空を受け入れられることはなく、また汚れた獣の生贄もお受けにならなかったということです。つまり人間は汚れているということなのだと思います。今日私たちは自分たちの子供たちを主にお捧げする習慣があります。教会ではこれを献辞式と呼んでいますが、それはとても立派なことだと思います。私が牧師をしていた間に、私は数千人の子供たちを捧げる特権に預かりました。その中の一部は素晴らしい人物に育ちました。あるお母さんが進学校で講演をしていた私のところに自分の息子を連れてきて言いました。マギー博士、この子が赤ん坊の時、あなたが彼を祝福し、神様に捧げてくださったんですよ。彼が良い人物に育ったことを私は主に感謝します。でも残念ながら、私が捧げた中には、牢獄に入る羽目に陥った者たちもいました。主に自分の子供を捧げることは良いことですが、そのことが、その子が良い人物に育つという保証をしてくれるわけではありません。旧約聖書の中で神様は、あなたは子供をあがなわなければならない。彼のためにあがない金を捧げなさい。私は今、彼を取ることはしないからだと言われました。なぜならその子供は、汚れた動物と同じだからです。この世に子供を生み出した女性が汚れているのは、そういうわけです。彼女は汚れたものをこの世にもたらしたのです。ダビデは詩編51編の5節で、ああ私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりましたと述べています。神様はその子があがなわれるまではその子を欲しいと願われません。私たちは子供がイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるまで 待たなければならないのです。彼が主イエスを受け入れた時に、神様はその子を取り、彼を用いることがおできになります。その時までは、神様は彼をお用いになることはありません。出エジプト記の中には次のように書かれています。出エジプト記13章の2節。イスラエル人の間で最初に生まれるウイグはすべて人であれ、家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものである。でもその後レビ記では18章の21節。またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の御名を汚してはならない。私は主であると書かれているのです。言い換えれば、神様は人見悟空を捧げてはならない。自分の子供を取って人見悟空にしてはならない。もしそのようにしたなら、あなたは私を冒涜することになると言っておられるのです。人々は私に、私はあなたの小さなお孫さんがあなたの足跡に従って牧師になることを望んでいますよ。彼がそうなるように祈っていますよ。などと言います。冷淡な言い方をするつもりはありませんが、私は自分の孫たちについてそのように祈ることはしません。おじいちゃんとして最善の方法で私は彼らを主の御前に差し上げ、主に何よりもまず最初に彼らが救われてほしいと願うものです。それから主の御心の方法で彼らを用いてくださいと私は祈ります。もし一人の孫に対する主の御心が薬剤師になって薬を用意することであんなら、私はそのことを死ぬほど喜ぶことでしょう。またもしもう一人の孫に対する主の御心が溝を掘ることであるのなら、私はそのことに大賛成です。私たちの堕落した性質を持っている小さな子供にクリスチャンの奉仕をするようにと強制することはあなたにも私にもできません。つまり子供たちがクリスチャンの奉仕に入るということはそのような方法で行われるのではないのです。ミカ書6章の8節。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。この八節はリベラル主義者たちが好む箇所です。なぜなら彼らは八節が人間は自分の行いによって救われることができると教えている、行いの宗教を提示していると考えているからです。しかしミカはここで神様の御言葉を教えられてこなかった暗闇の中にいる北王国イスラエルの多くの誠実な人々の質問に答えているのです。彼らはどのようにして神様の御前に出ることができるのかを知りたいと願いました。彼らは自分たちは全焼の生贄を携えていかなければならないか、多くの捧げ物を持っていかなければならないか、そして自分の子供たちさえも人見悟空として捧げなければならないかを知りたいと願ったのです。そしてミカはこれらすべての質問に答えます。神様はそのようなものは一つも要求されません。内側の経験がなく、内側の現実もない、外側だけの宗教には全く価値がありません。そこにはもう一度生まれること、その人に新しい性質が与えられることがなければならないのです。外的であることは重要ではありません。神様は決して人の外側の状態から物事を始められることはありません。 もしあなたが、神様が何を喜ばれるか、神様が人間に何を求めておられるかを知りたいのなら、この説があなたに教えてくれます。私はこの説を注意深く詳細に考えたいと思います。リベラル主義の人たちがこの説を正確に解釈してくれたらなと思います。そしてあなたがこの説を正確に解釈するとき、あなたは自分が自分の良い行いによっては救われないということに気づくはずです。なぜならあなたは良い行いなど持ってはいないからなんです。主はあなたに告げられた、人よ、と書かれています。まず最初にこの説は人間に当てられていることがわかります。これはイスラエルの人間だけでなく、また7世紀の人物だけでなく、同時に紀元後21世紀の人物をも意味しているのです。この説は人類のためなのです。神様が要求される三つのことがあります。一つは、あなたはただ公義を行うべきであること。つまりあなたは神様の御前に示す正義を持っていなければならない。あなたは正しい人でなければならないということです。あなたは自分の仲間に対して公義を行うべきです。正直で真実であるべきなんです。二つ目は、あなたは誠実を愛し、憐れみを愛すべきです。あなたは神様の憐れみを愛するだけでなく、同時に他の人々に対して自分自身も憐れみ深くあるべきです。そして三つ目は、あなたはへりくだってあなたの神と共に歩むべきです。さて、ここで質問ですが、あなたはどのようにしてこれらのことを行うことができるでしょうか。もしあなたがこれらのことを行うことができると思うなら、あなたは偽善者です。自分は神様の力なしに、この道徳規定によって生きている、などと言ってはいけません。あなたにはそんなことはできないのです。それはとても単純な理由です。なぜなら神様の望んでおられるこれらのものは、御霊の実、聖霊の実だからです。ミカが挙げているこの三つのすべてのものは、信者の生活の中での聖霊の御業です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は4つの質問とその答えというテーマで、御箇所6章6節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。